本日の説教題、聖霊に満たされるは、使徒言行録2章4節から示されました。新共同訳新約聖書の214ページになります。本日ペンテコステ聖霊降臨日の行動礼拝のために与えられました。使徒言行録2章1節から4節にはこう記されています。五旬祭の日が来て、一同が一つになって集まっていると、突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ、彼らが座っていた家中に響いた。そして炎のような舌が別れ別れに現れ、一人一人の上にとどまった。すると一同は聖霊に満たされ、霊が語らせるままに他の国々の言葉で話し出した。聖霊なる神様は私たちを助け導いてくださるお方ですが、何よりもまず神様の御言葉を伝えるために働いてくださいます。弟子たちを、そしてイエス様を神様の一人子、救い主キリスト、子なる神様と信じる人たちを、御言葉を伝えるために用いてくださいます。それは、一人でも多くの人を、罪の生み出す死と滅びから、体のよみがえりと永遠の命に救い出すためです。何としてでも私たちの命を死と滅びから救い出そうとされる父なる神様の御心は、この時から生きて働くキリストの霊であられる聖霊なる神様によって実現されます。新しい命を与える命の御言葉を人々に伝えていくことで、父子聖霊なる神様は限りない愛に満たされた御心を実現されるのです。ペンテコステ聖霊降臨日にキリスト教会は誕生しました。2章1節の前半に五旬祭の日が来てとありますが、聖霊降臨の出来事は50番目を意味するペンテコステに起こりました。それはイエス様が十字架につけられた日の3日後の日曜日、イエス様が復活された日から数えて50日目の日曜日です。この日はシャブオット、七週の祭りと呼ばれるイスラエルの民の祭りの日です。この祭りは杉越の祭り、カリオの祭りとともにイスラエルの三大祭りの一つです。この時、イスラエルの民には神殿で礼拝を守る義務がありました。そこで敬虔な離散の民ディアスポラは移住先の各地からエルサレムに巡礼に訪れました。ですから七週の祭りは小麦の収穫を祝う収穫祭であるとともに、神殿のあるエルサレムに礼拝にやってくるための祭りでもあったのです。この時イエス様の弟子たちや女性たち、母や兄弟たちは泊まっていた家の2階の部屋で心を合わせて熱心に祈っていました。一節の後半には、一同が一つになって集まっているとありますが、 その数は120人ほどでした。この部屋はエルサレム旧市街を囲む城壁の南西の端にあるシオン門を出たシオンの丘にあります。この部屋は最後の晩餐が行われた場所でもあり、使徒言行録12章12節にはマルコと呼ばれていたヨハネの母の家と記されています。12章12節の後半には、そこには大勢の人が集まって祈っていたとありますが、聖霊降臨の出来事が起こった時にも120人ほどの人が集まって祈っていました。この部屋は120人ほどの人が十分に入れる広さで、天井は10メートルほどの高さです。さらに言えば、120人ほどの人が一緒に泊まって共に生活をしながら熱心に祈り続けていたとしても十分な広さなのです。この広い部屋に突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ、彼らが座っていた家中に響いたのです。部屋に風そのものが激しく吹いてきて音が聞こえたのではありません。聖霊なる神様が音が聞こえるほどに激しく働いてくださっているのです。そして炎のような舌が別れ別れに現れ、一人一人の上にとどまったのです。聖霊なる神様が炎のような舌に見えるほど働いてくださっているのです。そして部屋にいた120人ほどの人一人一人の上にとどまってくださったのです。舌は4節の他の国々の言葉で話し出したことと関わっています。炎は神様がその姿を表されたことを指し示しています。そしてこの部屋ではっきりと姿を表された聖霊なる神様は120人ほどの人一人一人に神様の御言葉を語らせてくださったのです。聖霊降臨の出来事は私たちに聖霊なる神様のお働きをはっきりと伝えます。それは神様の御言葉をこの世界に伝えることです。神様の御言葉を世界の隅々に至るまで告げ知らせるのです。4節に、すると一同は聖霊に満たされ、霊が語らせるままに他の国々の言葉で話し出したとあるのは、このことを指し示しています。神様の御言葉を伝えることは、そこにいるすべての人が聖霊なる神様のお働きに満たされるときに霊が語らせるままに実現されます。聖霊なる神様のお働きを祈りつつ待ち望む者に起こる神様の御業なのです。この朝は拝読しませんでしたが、2章の5節から13節には聖霊降臨日に起こった出来事が周りの人たちにどう受け止められたかが記されています。5節6節にはエルサレムには天下のあらゆる国から帰ってきた信心深いユダヤ人が住んでいたが、この物音に大勢の人が集まってきた。そして誰も彼も 自分の故郷の言葉が話されているのを聞いてあっけに取られてしまったと記されています。エルサレムには移住先から帰ってきていた敬虔な離散の民が住んでいたのでしょう。この人々が聖霊降臨の出来事が起こった時の物音に驚いて大勢集まってきます。そして120人ほどの人たちが自分の移住先の言葉で話しているのを聞いてあっけに取られてしまいます。しかも7節にありますように話している人たちは皆ガリラヤの人たちです。また8節から11節によればそこに集まり120人ほどの人たちが語る神様の御言葉を聞いていたのは実にさまざまな人たちです。そしてそこに集まってきた人たちは自分たちの生まれた故郷の言葉で120人ほどの人たちが神様の偉大な御業を語っているとわかるのです。この聖霊降臨の出来事には3つの捉え方があります。1つ目の説は120人ほどの人たちは皆ガリラヤの人でアラム語で語っていましたが聞いていた人たちは自分の出身地の言葉として聞き取っていたと捉えます。聖霊なる神様は神様の御言葉をアラム語で語る人以上にそれを自分の出身地の言葉として聞き取っていた人に働いてくださったのです。二つ目の説は120人ほどの人たちが自分の知らない他の国々の言葉で話し出したと捉えます。聞く人は自分の出身地の言葉で語る人のところに集まって御言葉を聞いたのでしょう。聖霊なる神様は神様の御言葉を聞く人以上に他の国々の言葉で語る人に働いてくださったのです。三つ目の説は聖霊なる神様は120人ほどの人たちに霊的な言葉を語らせたのであり心を開いて聞く人にはこの言葉を分からせてくださったと捉えます。聖霊なる神様は神様の御言葉を語る人にも御言葉を聞く人にも同じように人間の常識を超えた仕方で働いてくださったのです。これら3つの捉え方で一般的には3つ目の説がより妥当とされているようです。この説ですと2章13節で、あの人たちは新しい葡萄酒に酔っているのだとあざける人がいたのもわかります。また、4節の他の国々の言葉も、元の言葉では異なる言葉ですので、普通には理解できない日常の言葉とは異なる異言であったと見ることができます。その一方で6節と8節には故郷の言葉と訳されている自分の母国語という意味の言葉が2度も用いられています。ですから4節の異なる言葉を他の国々の言葉と訳すのにも妥当性があります。私自身は どの説が妥当であるかを判断することはできませんが、どの捉え方にも御言葉を伝えていくために受け止めるべきことがあると思います。まず受け止めるべきなのは、聖霊降臨の出来事が起こったとき、聖霊なる神様は御言葉を語る人にも聞く人にも人間の常識を超えて働いておられることです。日常の言葉とは異なる異言ではないとしても、聖書に記されている御言葉は奇跡にしても十字架にしても特に復活に至っては人間の常識をはるかに超えています。この時人間の常識をはるかに超えた神様の御言葉が聖霊なる神様によって120人ほどの人が語る異なる言葉として伝えられました。聞いていた人たちはその言葉を自分の母国語として聞き取ったのです。神様から自分に向けて届けられた自分にも分かる言葉として受け止めたのです。2章12節にありますように、聞いていた人たちは皆驚き戸惑い、一体これはどういうことなのかと互いに言い合いました。その中にはあざける人もいましたが、2章14節から40節に記されたペトロの説教の後、41節では3000人もの人が御言葉を受け入れ洗礼を受けたのです。それでは聖霊降臨の出来事はどのような時にどこで起こるのでしょうか。それは十字架につけられたイエス様が3日目に復活され、40日間人々と共に歩まれ天に昇られた後、10日間120人ほどの人たちが心を合わせて熱心に祈っていた時でした。この人たちが心を合わせて熱心に祈っていた部屋で聖霊降臨の出来事は起こったのです。この出来事によってキリスト教会は誕生したのです。聖霊降臨の出来事はこのペンテコステの朝にも復活された主イエス・キリストが現に生きておられるキリスト教会において起こります。人間の常識をはるかに超えた神様の御言葉が聞く人一人一人に神様から届けられた分かる言葉として受け止められる時に起こります。そして御言葉が分かった人は命を守り新しい命を与える神様の命の御言葉をこの世界に伝えていくのです。こうして聖霊なる神様は父子聖霊なる神様の限りない愛に満たされた御心を実現されるのです。お祈りをいたします。父子聖霊なる神様、私たちは今教会に集められ共に行動礼拝を守ることができませんが、それぞれに与えられました場にあって信仰の歩みを続けております。どうぞ私たちをこの朝に与えられました命の御言葉によって養ってくださり、日ごとに主の祈りを祈り続け 使徒信条を告白し続ける者としてください。どうぞこのペンテコステの朝にも、復活された主イエス・キリストが現に生きて働いておられるキリスト教会において、聖霊降臨の出来事を起こしてください。人間の常識をはるかに超えた神様の御言葉を、神様から私自身に届けられた分かる言葉として受け止めさせてください。命を守り、新しい命を与える命の御言葉をこの世界に伝えていくものとしてください。どうぞ、怪我や病気のため、ご高齢のため、入院をされているため、さまざまな事情のために、困難に直面しておられる方を、それぞれの場にあって、守り導いてください。私たちを、痛みや苦しみから解き放ち、課題や悩みを解決へと導いてください。私たちの前には、教会の隣接地の購入と、牧師館の建築という課題があります。どうぞ私たちを、祈り求めるものはすべてすでに与えられたと信じなさい。そうすればその通りになるとの御言葉に導かれ、力づけられて、御言葉が表される時を待ち望む。祈りつつ歩みゆくものとしてください。私たちの尊い救い主、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。